9月16日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。韓国海軍は15日ムン・ジェイン大統領が出席した中 SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルの発射実験を行い成功しました。北韓のキム・ヨジョン副部長がムン・ジェイン大統領の発言を非難し、これを韓国統一部が批判しました。韓中文化交流の年の開幕式が行われました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。韓国海軍は15日ムン・ジェイン大統領が出席した中 SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルの発射実験を行い成功しました。潜水艦からの SLBM の水中発射は今月1日に次いで2回目で、 SLBM の水中発射に成功したのは世界で7番目です。軍の消息筋によりますと、韓国海軍は15日午後チュンチョン南道テアン郡の国防科学研究所の総合試験場で潜水艦トサン・アンチャンホから短距離の SLBM を水中発射する実験を行い成功したということです。発射実験を見守ったムン大統領は、韓国のミサイル戦力の増強こそが北韓の挑発に対する抑止になりうると述べました。ムン大統領がこのような発言をしたのは、その直前に北韓が短距離弾道ミサイルを発射したためとみられています。ムン・ジェイン大統領が15日、韓国海軍の SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルの発射実験を現場で見守り、北韓の挑発に対する抑止力となると発言したことについて、北韓のキム・ヨジョン党副部長は南北関係を完全に破壊しかねないとして強く批判しました。北韓のキム副部長は15日、ムン大統領の発言から4時間後、朝鮮中央通信を通じて談話を発表し、ムン大統領が挑発という表現を使ったことに強い遺憾の意を示すとともに、相応の対応を呼ぶ行為であり、そうなれば南北関係は完全に破壊に至るだろうと述べました。しかし、我々はそれを望んでいないという言葉を非難しながらも付け加えました。これに先立ち、北韓は15日午後、平安南部ヤンドク付近から韓半島東の海トンヘに向けて短距離弾道ミサイル2発を発射しましたが、この発射は新たに組織された鉄道機動ミサイル連隊によるものと分かりました。朝鮮中央通信によりますと、今回の発射は第8回党大会以降に組織された鉄道機動ミサイル連隊による訓練だったということです。今回発射された短距離弾道ミサイルの飛行距離は800キロで、3月25日に発射された新型戦術誘導弾の600キロより200キロ伸びていることから、北韓が第8回党大会で予告した通り、戦術核兵器などを搭載できる短距離弾道ミサイルの開発に力を入れている証拠として分析されています。韓国統一部は、ムン・ジェイン大統領を名指しで非難した北韓のキム・ヨジョン党副部長の談話について、南北関係の発展に役立たないとする考えを示しました。統一部の当局者は16日、キム副部長の談話に対する記者の質問に対して、いかなる場合にも相手に対する基本的な礼儀と最低限の尊重は守るべきだとして、大統領を名指しで非難することは韓半島の平和や南北関係の発展に全く役立たないと述べました。キム副部長はこれまでもたびたび談話で南北関係や対米関係に言及することはありましたが、韓国の大統領を名指しで非難したのは今回が初めてです。北韓の短距離弾道ミサイル発射をめぐって、アメリカは発射を非難するとともに 対話を呼びかけました。アメリカ国務省の報道官は現地時間の15日、北韓のミサイル発射について国連安保理決議の違反であり、周辺国や国際社会に脅威を与えているとして非難しました。しかしアメリカ国務省の報道官は、我々は有意義で実質的な対話を行うことを願っていると述べ、外交的なアプローチが依然として開かれていることを強調しました。一方、国連安保理は韓半島情勢と関連して非公開の緊急会議を招集しました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。
韓国と中国の文化交流と協力を促進するための韓中文化交流の年の開幕式が16日ソウルで行われました。韓国と中国は来年が国交樹立30周年にあたることから、今年から来年にかけての期間を韓中文化交流の年と定めています。トンデムデザインプラザで行われた開幕式では、韓国の国学管弦楽団が人気ドラマの挿入歌を演奏するとともに、中国の伝統楽器の演奏も披露されました。開幕式に参加したファンヒ文化体育観光部長官は、両国国民の幸せを願いながら、韓中が文化面で再び共に歩み始めることを提案すると述べました。韓中文化交流の年の期間中は、両国を代表する画家や小説家、スポーツ選手やタレントなど合わせて10人の有名人が広報大使として活動することになります。また両国は中国の王毅外相の14日からの韓国訪問に合わせて人文交流促進委員会を開き、韓中文化交流の年に160の文化交流事業を行うことで合意しました。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの新たな感染者は16日午前0時までに1943人が確認され、累計で279,930人となりました。重症患者は2人増えて348人、死者は6人増えて累計で2386人となり、韓国全体の致死率は 0.85% になりました。一方、1回目のワクチン接種を受けた人は374,256人増えて、人口の 68.1% にあたる347,773人となりました。また2回目の接種まで終えた人は438,976人増えて、人口の 41.2% にあたる2,116,893人となりました。政府は中秋の名月にあたる地足連休前までに1回目のワクチン接種率 70% を目指していますが、今の調子が続けば目標を達成できるものとみられています。台風14号は16日正午現在、チェジュ道の南西300キロの海上を北上中で、17日は韓国南部が影響を受ける見込みです。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は29メートルと強い勢力を維持していて、17日朝にはソギポの東50キロの海上を通って、午後大韓海峡を通過する見込みです。チェジュ道は台風の影響によって、16日午後から17日午前にかけて、1時間に50ミリから80ミリの雨が降り、最大風速30メートルから40メートルの強い風が吹く見込みです。来月開かれる釜山国際映画祭は、新型コロナウイルス対応のため、観客数の上限を定員の 50% とすることになりました。釜山国際映画祭の組織委員会によりますと、今年の映画祭に出展される映画は223作品で、今年は例年通り1作品あたり2回から3回上映し、観客は映画館の収容定員の 50% を上限とする方針です。 また去年は中止した開幕式典と閉幕式典も今年は感染対策を徹底しながら普通の対面方式で実施します。以上、イ・ジンヒョンがお伝えしました。